まずはふみおくんのガラゲーです。
はい、いきます。この音ですね、これ締める音なんですけども再び開けます、
はい、
とおはようございますから始まるのがタブ先生です。
あ、タブさんおはようございます、はい、
ありがとうございます、
はい、
鉄道博士のタブ先生です、
はい、
これ多分地下鉄の中で書いてくれはった、メトロの中で書いてくれは
った、メトロね、はい、大阪メトロ、
大阪メトロね、はい、いいもんです、
はい、
何の実感もないまま気がついたら12月に入っていた
お
というような感じが自分はしております。
はい、みんな言うてますね、それね。
そうですか、
はい、
みんな言うてます、まあ、今こういう昨今ですからね、
そうそうそう、
こういう気になるんでしょうね、
うん、
皆さんお元気でお過ごしでしょうかと。
はい、相変わらず元気です、はい、
聴取者の皆さんにも呼びかけてあります、
はい、
さてここから始まります、
はい、
便所の話を引っ張りますが、
ほう、
先週のお便りコーナーで、
はいはい、
バンバ家というのは私の田舎の私の生家ですよね、
高島のね、
バンバ家の便所は3つ、
はい、
プラス男性用1、
うん、
あったとおっしゃっておりましたが、
うん、
母方の実家も、
うん、
タブ先生の母方の お母さん方の実家も、
はい、
男性用を含めて同じ数ありました。
あ、
しかも、
はい、
家族用が外にあったで、
うん、
別に客間の横に一つだけ個室があるという感じで、まさに万馬家の便所と同じような構成になっておりました。
なるほど、
やっぱりこういう一つスタンダードがあったのかも
からね、まあ、タブさんのそのね、うん、お母さんの実家ですか、
母方実家
とか。あ、だから だいぶ田舎やったってことですよね、おそらくね。
多分そうやろうね。
文雄君も大概田舎ですけど、
まあ昔はね、
滋賀のチベット言われてました
。そういうことチベットの人は悪いんですけどね、はい、
まあ、タブさんのお母さんどこの出身の方か知りませんけど、
その辺は、
まあ、どこどこのチベットやったんかもしれないですね。そ
う
です
ね、まあ、今ではもうチベット地はね、むしろ誇りになっておりますが、うん、そうそうそう、昔はちょっとねしんどかったですよね、うん、まあ、続けます、
はい、
昭和全般の田舎の家の便所事情というのは、うん、やっぱこんな難しいことは使うんですね、うん、事情というか便所の事情があった、便所事情はそんな感じだったのでしょうかと。
ああ、まあまあそうかもしれないですね。
ただし、
うん、
家族用の便所も落とし紙を使っておりました。
あ、ちょっとええやつ使ってたんですね、
うん、ちょっとここで僕とこと探してました
。文雄新聞紙ですからね。
新聞紙でしたね、
はい、
はい、最も自分の記憶にあるのは昭和50年代の話なので、
あ、結構最近じゃ最近、まあ、40ちょっと前かな、40何年前。
バンバさんとは時代が違いすぎて比較にできないかもわからんということで、
あ、
まあ、僕とこが新聞紙いうことこれすくってくれはったんですよね。
文雄君だってあれ何年、
僕はだから小学校もう14年生まれや俺。
ってことはまあだから14年ってことはまあ20年ぐらいやな、昭和20年ぐらいの話。多分なんとか昭和50年やから、
う
んうんうん、まあ30年差あるのか、
まあ、そうやね、うん、まあそうなるとやっぱり落とし紙にうちもなってたかも
わから ない
ね、当時はね、うん、ちょっとその頃のこと覚えておりません、
うん、
前回は
、はい、
またゆいちゃんが登場して
とか。あ、そうなんですか、はい、ゆいがね最近大活躍してます。
今週今度は五右衛門風呂の話でしたが、
そうそう、
これがまた母方の実家にあったので、
あ、そうなんですね、
これまた懐かしい思いで聞けておりました。
はい、
下水田なんて単語、うん、聞いたのは何十年ぶりでしょうかと。
あ、
もうタオさん自身がまた昭和博物館に入ってきはったみたいな、
ね、はい、
ぶりですよね。これが昭和の力ですね。
うん、
お風呂を炊くのは大変でしたねと、
うん、
当時風呂を炊いていたのは祖父母でしたが、さすがに水道は引いてありました。ここも差がつきましたね。僕とかバケツでね、
うん、
重いバケツをこう、それこそ天秤門みたいなところで担いできたんですけども、
うん、
小学生だった自分と妹は、
はい、
田舎にいる間毎日のように自分たちが日の番をすると言って、
はい、
夕方の明るい自分から日の見張りをしておりました。
ああ、それ楽しいんですよね、結構ね。
楽しんで、焚き火は楽しいんです、
はい、
子供は特に好きですよ、
うん、
最も毎回30分もすれば飽きて、
そうそう、
後の始末を多くは祖父母がしてくれていたんだと思います。
多分ね、
なんというババア不幸と書いてますけども、
うん、
なんて感じがありましたかねと書いてありますね、
はいはい、
今回は、
はい、
2週間連続で思い出に浸させていただきました。
浸らさせていただきました、
まあ、そうやね、はい、そういうことです。どうもありがとうございます。
あ、はい、
また懐かしいお話を繰り広げてもらえればと思います。
わかりました。
それでは収録頑張ってください。
はい、
追伸、そういえば入院ネタどうしましょうか、
うん、
だいぶ印象が薄れてきておりますと、 うん、可能ならば年内にお話をさせていただければと思っておりますが、うん、よろしくお願いいたしますということです、はい、望むところです ね、
そうですね、
年内になんとか実現してほしいね、てっぺくんちょっと考えてくれませんか、うん、スケジュールは、はいはい、タブさんのまたこの鉄道と違って医学ネタっていうのも、ね、
そうですね、
これ一つのレポートになると
面白いと思います。なんか新しいこう道になるかもしれないです
ね。僕もまだ言いたいことがいっぱいありますし、よっちゃんがまたその間にまた参加できますし、この問題になりますとね、
病人3人が揃っております。
病人チャンネルになったりしてね
病院チャンネルみたいな、
病院チャンネル JOBBB であります、病院って本当にいろんなネタがあります。最近まだ、1ヶ月ぶりか2ヶ月3ヶ月ぶり6ヶ月からもうね、うん、手術の第2回の検診に行ってきたんですが、言いたいことがまだいっぱい出てきましたんで、
わかりました、
まあ、メディシンチャンネルもやりたいなと思っております。
はい、じゃあありがとうございました。
はい、1回目の第ナンバーワンです。
ちょっと文雄くんね、今ね、僕の事情なんですけど、パソコンの電源がちょっとやばくなってきたんで、ちょっと今日実はあれを忘れてしまったんですよ。充電器を。
あ、そうか。
ちょっと早めに行きますね。
はい、やった
い。豊中市の田中さんです。
はい。
いつもありがとうございます。はい、京都の紅葉と書いておりますね。
は
い、
なんと、行きましたか。
はい。バンマさん、てっぺいさん、こんにちは。豊中市の田中です。
毎度です。
先週の昔の人はどうやって風呂に入っていたかのお話、はい、懐かしい思いで聞かせていただきました。
嬉しいね。うん。
というのも、私の実家は大阪市北区ですが、実は私が20代前半ぐらいまで薪で風呂を焚いていたのです。
大阪もそうやってる、
うんうん、燃料にしているのはしていたのは正確にはいわゆる薪ではなく建築廃材や襖の切れっぱしですが、
さすが大阪、うん、
木で焚いていたのは間違いないので、
はい、
以下便宜上薪と書かせていただきます。
あ、それでいいですよ、
うん、まあ、薪みたいなもんですよね。
そういうことですね、燃料ですね。
そうそう、うん、詳しくは覚えていませんが、新聞紙にマッチで火をつけてある程度燃え上がったら小さな木を燃やし
はい、はい、
さらに火が大きくなったら大きな木をくべていました、
はい、
その後太陽熱温水器をつけ、
太陽熱温水器ようありましたもんね。
あ、チベットみたいですね、それこそ、うん、チベットの山の上みたいですよね、
うん、あれもようきついね、あれ、う
ん、あれすごいんですよ、あれ
恐ろしいね、あれ
めっちゃ、めっちゃあったかなんですよ、うん、
あれじゃなしね、湯ができるんですよ、これ屋根の上にね、
はいはい、
大きな、なんかブリキみんなできた箱があって、そこに水入れておくと、
あ、なるほど、
そういうのがもういっぱい、今もついてる家ありますよ。
うん、うん、太陽熱温水器をつけガスで風呂を沸かせるようになったのは、
はい、
1990年頃だったと記憶しています。
そうですか。
大阪市内でそんな最近まで薪で風呂を焚いていたのはおそらくうちの家だけではないでしょうか。
いいですね、博物館やね、これ。
ところで、鉄平さんのお嬢さんのゆいちゃんも発音が標準語なのですね。
ですか？
ですか？
いやいや、知らんねえ。
実はうちの5歳の子供も標準語で話すのです。う
ん、これは情けない話やな。
確かに、はい。両親ともに大阪出身なのに、子供は標準語なのです。子供は標準語で話すもんだから、こちらも標準語で返事してしまうこともあります。
ああ、そうですか。
想像ですが、保育園で標準語で話す子が周りに多いから、それが身についたのかなと思います。
なんかこの北摂ってちょっと言葉がね、乱れてるんですよね、これ。東京風の。
そうそうそう。まあそのうち関西弁を話すようになるでしょう。
なってほしい。
うん。なってほしい。
ならなきゃ。
関西弁はね、こうほんま広めたいですからね、僕は。
大文化です。
標準語言うてますからね、僕らはね。
はいはい。
話は変わります。
はい。わかりました。はい。
先月の3連休の前の日、京都に紅葉撮影に、紅葉、うん、
もみじ。
もみじか、これもみじやな、
まあ。
もみじ撮影に行きました、
うん、はいはい。
なるべく人との接触を避けるために、移動は車ですることにして、はいはいはい、
ですね。
有名寺院には行かないことにしました。
なんと、そこらが田中さんらしいね、うんうん。
食事は飲食店には入らずに、コンビニでパンを買って済ましました。
菓子パンかなんかやったんかな、うん。
名神高速で京都に向かったのですが、途中で土砂降りの雨になり、
あら、
運転するのも怖いぐらいでした。
そんなやった。
あ、そんな3連休の 前の日か、3連休の前の日ね。あ、そうやったんかな。
まあいろんなことあるな、やっぱり、うん、
京都東インターで降りて、うん、まあ、僕らもよう使うインターです、
はいはいはい、
まずは山科駅の近くの毘沙門堂に向かいます。毘沙門堂には着いた頃には雨は上がっていました、はい、
そうでしたか。
よかったですね、
はい、よかった。
ここは京都の中心部から離れているので、
はい、
もともと穴場的存在でしたが、
うん、
天気の悪い日だったので、 これもみじか。
ああ、もみじ。まあ何でもいいや。もみじ。
もみじの季節の京都とは思えない人の少なさでした。
うん、よかったよ。
はい。まあまあ雨降っとったとかいろいろあったんでしょうね。
よかった、うん、それでも、
うん。あいにくの雨でしたが、いいこともありました。うん、本堂が少し高い場所にあり、
はい、
本堂へ向かう長い石段が続くのですが、雨によって落ちた葉が石段に降り積もって、
うん、
なかなか風情のある写真が撮れました。
ちょっと怖いね、歩いてるとね、
滑ったりして。ああ、そうそうそうそう。
ね、もみじの天ぷらやないけどね。
そうそうそう、滑るんですよ。あります
から、もみじは。はい。はい、
多分結婚式の前撮りだと思うのですが、花嫁衣装を着たカップルをプロのカメラマンが撮影するグループが2組いました。
よかったな。
おそらく思い出になるいい写真が撮れたことでしょう。
ねえ、よかった。
ただこの後撮影を終えて駐車場に戻り車に乗るとまた土砂降りの雨になりました。
ほう。
もしかしたら歌詞衣装だろうけど、衣装が大変なことになったかもしれないです。
ああ、やっぱりそこまでね、ちょっと配慮をしてくれてあるんですね。うん、はい、はい、はい。
で、写真があるんですけど、ちょっとすみません、もうちょっと後で拝見させていただきます。はい、はい、はい。次は、京都御苑。
御所。
京都御苑御所かな。
ここの、ここが、はい、ついてます。
はい、はい、うん。に向かいました。
はい。
ここは京都の中心にあり、中心部にあり、駅から近い便利な場所なので、はい、もみじの木もたくさんあるのに。
はい。
あまり人はいませんでした。
ああね、やっぱりがらんとした感じですよね。
うん、
あ、昔は家がいっぱいあったんですけどね。
あ、らしいですね。
江戸時代あたりはね、は
い。本格的に撮影しているのは自分だけでした。ハイシーズンの京都だけど密になる心配は全くなかった。
まあ、
すごいですね。この時期少ないなんて。
いや、やっぱり田中さんね、
あ、
ちゃんと先読んでるんですよ、この人。
いや、これめったにないっすよ、ほんまに。
うんうん、じゃあ、御所はね、
はい、
だいたい空いてます。
ああ、そうなんですか。
あらばですよ、京都の。
ああ、うんうん、じゃあ、皆さん、御所によかったら行ってください。
うん、御所はいいとこですよ。はい。僕の高校も見てきてください。はい。
皆さん、東福寺や永観堂などの有名寺院に行くのでしょうね。
うん。
ちょうど、京都御所の特別公開が行われていて、宮内庁の職員らしき人の何人かに、御所を見学されますかと声をかけられました。
はい、よかったね、うんうん。
入り口の横に置かれたテントに、整理券配布所と書かれていました。うん、これ、なんか前一回安倍さんか誰かに、ね、うん、行かれましたよね、これね。
行っておられます。確かに。何人か行っておられます。はい。はい、
これは想像ですが、うん、御所の見学は事前に予約した人しかできないけれど、うん、
けれど、
コロナの影響で予約した人、予約したけど来なかった人が多かったので、
でしょう。
事前予約していない人でも見れたのかもしれないです。
うん、多分そうでしょう、うんう
ん。時間に余裕があったら見学したかもしれないですけど、うん、自分はもみじを優先にいたしました。
まあそういう最初からのプランやからね。
はい。もみじの時期としては早い方だったので、うん、赤と緑の葉が混ざっていて、うん、いい感じでした。
それがいいんですよ、
う
ん、
これで晴れていればもっと綺麗に撮れたのでしょうけど仕方ないですねと。
まあまあそれもまたね、
そうですね、です
また A レンズ持ってあるから、
はい、でこれちなみにこれが、はい、これどこでしたっけ、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、これがどこの写真やったかな、
ビジャモン動画？
いや、ちょっと待ってくださいね、ちゃんとね番号売ってくれてるんで、
うん、
1から4がビジャモン堂の写真ということですね、うんうん、ちょこれしっかり言わんとね、せっかく売ってくれたんで、
う
ん、これですね、
ああお気に入りありがとう、
こんな写真です、
う
っ1から4なんで、
うわーいいなー、
あこれがその結婚式の前撮りですね、
あいいですね、やったね、こういうとこ
カメラマンやな、
そういうことやね、
あ向こうにもいっぱいおるやん、
いいですね、
これはただのギャラリーですから、ね、向こうにいるのは
どうやろう
ね、あ綺麗なこれもみじ、ね、真っ赤なもみじ、いいっすね、
これもまあ単体レンズで撮ってはんやろな、
あこれはちょっとオレンジっぽいやつですね、
うん、そうやね、うん、
はい、
これもいいですよね、
でこれが多分京都御所ですかね、
混じってますね、
はい、ちょっと待ってください、
一応赤が、
ちょっと待ってちゃんと確認しますね、
はいはい、
うん、5から10が京都御所、
うん、
京都御苑って書いてますね、
まあ、僕らは御所言うてますけど、は
いこれね、
御苑が正確なんでしょう、はいはい、
こんな写真とか、あこれだから色がこれ混ざってるやつですね、
これはいいな、
はい、
すっごいね、
ね、綺麗に撮れてる、ちょっと向こうの光が透けてる感じはしますよね、
いいですねこのぼかしが、
ね、向こうがほとんど見えてない、
あうわこれは一応やん、
一応やなこれね、
一応やこれも京都御所ちゃうか、
いい、ね、はい、そうこれもそうらしいですね、
うん、多分僕その辺をよう散歩してたというか、う
ん、なんか向こうにあの砂利の敷いてるのが見える、
そうそう、
多分この辺りに宮内庁の方がおられたんかなとか思いますけどね、
向こう行ったらね皇宮警察もやる時あるんですよ、
そうなんですよ、ちょっと大丈夫かなみたいな、ね、
なかなかね、はい、あの僕らみたいに怪しいものがありますとね、
そうそうそう、
ちらっと見ておられたりして、は
い、豊橋の田中さん、はい、ありがとうございました、
ありがとうございます、いい写真でした、秋そのものです、
は はい、次はチョキさんです。お久しぶりです。
待ってました、チョキさん、
はい。はい、いつもありがとう。いつもというか久しぶりですね。はい。
はい、
タイトル、新名所になるかも。近鉄南大阪線のお立ち台。
おー、お立ち台、ね、発見ですか。
はい、はい、はい。どうも お久しぶりです、チョキです、はい。
毎度です。
数年ぶりに昼間、近鉄南大阪線の布瀬。
布瀬、わかります。
布瀬駅から、うん、これむずいですね、読み方ね。布瀬駅から電車に乗るべく歩いていました。
うん、べく歩いてた、
はい。
はい。
道を歩いて最後の角を曲がると、
お
布瀬駅の改札が見えます。
ちらっと見えた。
駅の構造が変わって見えるって書いてますね。びっくりマークです。
はいはい。
この布瀬駅。
はい。
真ん中に上り下りの線路が通り、
はい、
外側にホームがある構造になっています。
なるほど。
大体想像できますね。
うんうん
うん、この駅、昔々その昔、
はい、
構内踏切があったタイプだったのです。
なるほど。
そこから西側の改札がある方のホームと東側のホームに地下道を通す構造になってますと。
うん、
それもエスカレーターなし、
うん、
エレベーターなしの地下道。
なんと、うん。
ちなみに車椅子の場合は、東側ホームを利用するには、駅員さんが東側ホームの南端のスロープから、線路脇の駅の周知らしき場所を通過して、市道との踏切の近くにある柵を開けてもらうように見えました。
そうです
か。だから車椅子の方はちょっとアクセスが良くなかったと。まあ、要するに階段状になってる部分もあったんでしょうね、おそらくね。
そういうことでしょうね。うん、
まあ、バリアフリーではなかったということですね、
はいはいはい。
昼間に利用したのは実に久しぶりです。
うんうん、
最後の角を曲がって見えた駅には、見覚えがない白い構造物ができているではありませんか。
昔はなかったのがあるということですね。はい。
20メートル以上離れた場所から見ると、
うん、
昔の駅を知っている者にとってすごい違和感がありました。
あ、なるほど。
両方のホームから白い四角い柱が上に伸び、線路をまたいで東西に白い構造があり、どうもほとんど天井も窓もあるしっかりした通路ができています。
うん、
これは見に行かないわけには行きません。
そらまあそうですね。
本来の目的通り改札から入り、
うん、
この通路を利用するための入り口を探します。
うん、
昼間なのであっさり場所は分かりました。
はい。
車椅子もしっかり入れるエレベーターの入り口です。
ああ、
エレベーターのこのね、建物やったんですね。
分かった分かった分かった。
そう、うん、歩道橋などで時々見かけるタイプのエレベーター
、うん、
入り口から乗り込んで上に着いたら方向を変えずにそのまま前に行けば降りれるタイプ。
ああ、まあ、後ろ向かんでもよかったわけやね。
これ結構ね、
い
や便利、めっちゃ便利なんですけど、あのね、
むずい、
分からん人はね、僕ちょ最近よっちゃんでそれあったんですよ。あの病院行って、よっちゃんね、月1回病院行ってるから、で俺もついて行ってんねんけど、そしたらこのタイプやってんやんか。
ああ、そうやった
ん
か。
そしたらよっちゃんな、
うん、
前空いてんのに逆方向が出ようとして、いや、よっちゃんチャレで反対方向が開くねんでっつって。
声なかったか、あるやろ声が、多分。
いや、なかったと思いますね。まあ、それから聞こえてなかったかもしれないですけど、まあまあね、意外とね、このタイプ慣れてたら分かりやすいんですけど、うん、慣れてへん人にとってはなんか分からんらしいですね。
なるほど。
はい、まあ、それは置いといて、
うんうん、
上の通路は町の歩道橋などよりしっかりして、揺れる雰囲気など全くありません。
よかったよ、ね、やったんやっぱりそのちゃんと。
当然天井もあるので雨が降っても大丈夫、
うん、
さらに通路の南側も北側も窓がほぼ一面に、
うん、
まあ、すごいあの自然光を取り入れるやつですね。
あ、まあ、あんな写真も撮りやすいし、
さすがに一枚ガラスではないし、
うん、
サッシのような柱部分はありましたと。
まあまあそれはね、うん、
そうです、真下に線路が通っている場所、
うん、
ドローンを飛ばさずに写真が撮れます
なるほどな、はいはい。
しかも場所は近鉄南大阪線の 名所といえる、
うん、
名所っていうのはあの迷惑の名でね、
あ、
まあ、謎の場所みたいなね、
な、
名所といえる大カーブの近くです。
あ、大カーブがあるんやね。
あ、青の交響国、青のシンフォニーがカーブを曲がってやってくるタイミングも、
うん、
まあ、見れると。
なるほど、そこがお立ち台やと、
うん、本当の鉄の方には何を今更って情報かもしれませんが、なかなかいいですよ。
いいですね、
うん、雨風を気にしなくてもいい場所、
うん、
結構高いから面白い光景が見れます。
なんと。
もちろん高層建築じゃないので高さには期待しないでください。
はい、
まあ、けどそれでも多分古戦橋ぐらいの多分高さがあるっていうことですから、
うん、
まあ、言うたら まあ、例えば阪急の十三駅のね、跨線橋もしっかり下に見えますし、多分ここも布線もね、ちゃんと見えるんやと思いますわ。ではでは、生存証明でした。
なるほど。
チョキさん。
チョキさんのね、ありがとうございます。やってるで、と。俺も活躍しとんねやということを久しぶりにいただいて。ね、
近鉄南大阪線。
はい。
布瀬。
布瀬。有名ななんか神社が仏閣あったと思いますけどね。僕も何回か行ったことあります。
まあちゃんと車椅子の方とかも。
まあ行けると。
駅のね、横断もできるようになったって。はい、まあこれは本当にいい情報ですね。
ユニバーサルができた。
いや、本当ありがとうございます。まだ布、ね、近鉄の方もね、すごい頑張ってはったんで、お疲れさんでした。
ありがとうございます。
また僕らもちょっと近く行くことがあったらね。ねえ。この跨線橋ですかね。見てみたいと思います。まあ、
タス先生にもいっぺん言うといた方がよかもわからんね。
そうですね。
はい。はい、4番目の方です。
ちょっと待ってくださいね。
はい、どうぞどうぞ。電池大丈夫？
いや、電池よりも、まあまあいいわ。うん、じゃあ次は、あ、ジェリー上島タカさんです。
タカさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい。俺、幻の足立です。というタイトルですね。
ほう。
うん。
うん、
お世話になっております。今年も残すとこ約1ヶ月になりました、
はい、
今年はネズミ年で、古くからことが起こる年と言われる通り、世間ではコロナ、そしてバンバ様においても多くのことが起こった年であったと思います。
もうこれ以上起こってほしないことがありました。 うちも、はい、
ちょっとこれごめんなさい、サミンで
お
つけますね、暖房。
あ、どうどうどう。
背中が寒くなったんで、はい、ごめんなさい、はい、僕も風邪ひいたらあかんので。
そうだね、
来年こそは穏やかな1年になることを願っております。うんうんうん、そんなことが起こる年からなのか、私においてもそれは例外ではありませんでした。
そうやったんですか。
その出来事は先日のことでしたので、細かいところを忘れないうちにお話しします。
なるほどなるほど、はい。
先に結論から申しますと、今年のお正月にラジオ624でお便りさせていただいたように、子供の頃に忽然と町から姿を消した友達の足立くんに、
はいはいはい、
幼なじみのしんちゃんが、
はい、
淀の競馬、京都競馬場で偶然再会して、
はいはい、
高級車のレクサス、そしてその運転席に座る40歳ぐらいの謎の美人女性、うんうん、加えてその後しんちゃんが京阪電車の中で足立くんを見失い、謎を残したままで再び消えてしまった足立くんでしたが、うん、はい、そういうそんな話ありましたね。
ありましたありました。もうまだまだと覚えてますよね。
実はそんな足立くんに、
うん、
先日11月29日の日曜日に、うん、50年ぶりに寺田町で、
うわ、
大阪寺田町で会うことができました。
あ、寺田町、はい、
うん、すごいです。段取りしたのは浩二くんです。
はい、
浩二くんにおいてはここ1年競馬にのめり込み、家のお金を使い込み、
はいはいはい、
その穴埋めに私たち3人の積立金を充当したりして、
はい、
私たちに大きな迷惑をかけました、
はい、
そんなことから年の瀬に罪滅ぼしと思って、うん、段取りをしたようです。
小石さんがね、
そうですね、その サプライズをね、
なるほどなるほど、はい、
計画立ちてくれた、
あたちゃんとの出会いができた。
そうそう、
はいはい、
きっかけは今年10月頃に浩二君の家にかかってきた一本の電話。
おお、
その電話とは足立くん本人からでした。
うわ、
浩二くんは家の仕事を継いでいるので、
はい、
ホームページを持っています。
はいはい、
足立くんは浩二くんの家業を知っているので、
はい、
電話番号を見つけるのは簡単。
なるほど。
その電話で足立くんは私たち幼馴染3人に会いたいと話をしたそうです。
お、そうやったんですか。
そんなことから11月の初めに浩二くんから私に電話がありました。今回の忘年会はたくさんの迷惑をかけたことから罪滅ぼしの意味で俺が段取りするからと電話がありました。
おお、なんと、はい、
そしてビッグゲストが来るからなと言い残して電話が切れました。
へ
私としんちゃんは、
うん、
ビッグゲストについては何も聞いていませんでした、
うんうん、
が、
うん、
忘年会の当日11月29日の日曜日、
うん、
夕方、
はい、
いつものように寺田町の立ち飲み屋ののれんをくぐると、
うんうんうん、
奥の座敷にしんちゃんと浩二くんが見えました。
は
ー、そして仕立ての良いスーツを着た背中をこちらに向けた人が座っていました。
おい、
そして私に気づいて座っていたその人が振り返りました。
んと、
顔を見た瞬間私は迷うことなく足立くんと声を出してしまいました。
うわ、
驚いたことにそこに座っていたのは紛れもなく幼い頃の面影を色濃く残した幻の足立くんでした。
50年ぶりよかったな。
そしてすぐに50年間の空白を一気に埋めるように会話が進んでいきました。
うん、
まずどうしておばあちゃんと二人で下町の路地奥にある長屋から忽然と姿を消したのか、この謎についても今回初めて分かりました。
そうやったんですか。
足立くんの両親が離婚して母方のおばあちゃんに足立くんが預けられていたそうですが、
はい、
おばあちゃんは足立くんを抱えて生活が苦しくなり、
うん、
私たち三人の親をはじめ、下町の人たちが面倒を見ていたようです。
はいはい、足立ちゃんの面倒、
そう、まあ、あとおばあちゃんもね、
はいはいはい、
しかしおばあちゃんは生活保護を断り続け自力で生活を支えていたようです。
はい、
朝は朝刊の配達、それが終わるとミシンがけのパートに行っていたのですが、
はい、
新聞屋で配達の準備中に倒れて入院したことも町から姿を消す原因になったということです。
はい、
足立くんのおばあちゃんは私の死んだ母親や多くの人に小さな借金をしていたようで、
はい、
長屋の家賃も払えなかったとのことでした。
はい、
万歳して下町の皆に甘えればなんとかなったのでしょうが、
うーん、
昔の人です、はい、姿を消すことを選択したのでしょう。
あ、でしょうでしょう。
そしておばあちゃんが足立くんを連れて姿を消すことを決断したきっかけとなったのは、足立くんの離婚した両親が姿を消し行方不明になったことがきっかけであったようです。
うーん、
不思議なことに離婚した二人が一緒に消えたことを今回初めて知りました。そしてその後、足立くんとおばあちゃんはおばあちゃんの故郷である福井県で暮らしていたそうです。
そうですか。
足立くんは中学校を卒業して大阪で就職をします。
うん、
そして二十歳になった頃に水商売の道に入ったそうです。
はい、
そこからの話は割愛しますが、今は神戸の新海地にクラブを1店舗、そして京都の祇園にクラブラウンジ1店舗を経営しています。
すごいです ね、
うん、これで神戸ナンバーのレクサスが理解できました。
あ、なるほど。あ、そうか、
うん、そういうことやな。
新海地のね、
そうそうそう、
綺麗な女性も、
そう、
まあ、わからんことないね、
うん、そして運転席に座っていた謎の女性は2軒の店舗を任せている女性ということでした。
すごいな。
足立くんには結婚歴がなく、この女性と2人で2つの店舗を取り仕切っているようです。
すごいな。
経営の資金繰りは足立くん、そして実務はその女性といったところでしょう。
あ、なるほどなるほど。
京都競馬場でしんちゃんに出会った後に姿を消した理由は、下町の人たちに迷惑をかけたと今も思っているところがあったとのこと。その時すぐに心の整理がつかなかったことが理由でした。
まあ、律儀な人やね、
うん、出町柳行きの京阪電車に乗ったのは、
はい、
祇園の店へ行くためであったと分かり、
はい、
私たちもスーッとしました。
さっとこうついたね、
うん
うん、
そして今回足立くんから私たちの知らない世界について、
うん、
いろいろと話をしてもらって、
これはね、
少しエッチなしんちゃんは、
うん、
足立くんの新海地のクラブに行くと張り切っています。
しんちゃん気づいてくれよ、お前も。
しんちゃんは私に向かって、
うん、
タカちゃん知ってるか、今はなホステスさんと違うで、キャストって言うんやで、行くとき絶対ついてきてやと私を誘うのですが、私は嫌です。
なるほど。
来年しんちゃんが女性問題で事件を起こしそうな余韻を残して、
あ、
忘年会は終わったのですが、
キャスト問題やな。
もう一つ、足立くんが私たちに会いたかった本当の理由も見えてきました。足立くんは去年の今頃にしんちゃんと偶然に再会して、今年に入りコロナで考える時間が増えて経営も困難となり、考えるところがあったようでしょう。
なるほど。
あったのでしょう、
うん、
望郷の念が積もったようです、
うん、
5月頃に一人で寺田町に来て子供の頃の場所を歩いたそうです。
あ、そうか。
幼なじみの女性が今も店を開いている化粧品店を覗くと、
うんうん、
娘らしき人物が見えたので、リップクリームを買おうと思って店に入ったところ、
うん、
幼なじみの女性かっこ店主に見つかり、すぐに足立くんだとバレたそうです。どんだけ狭い世界なんですか。
いいですね、寺田町、う
ん、すぐに向かいにある散髪屋のおばちゃんを交えて、
おいおい、
2時間ほど懐かしい話に花が咲いたそうです。
そうかそうか。
その話の中で足立くんが町から姿を消した後、
うん、
下町の関係者たちが口を、開き始め、足立くんの両親が行方不明になった原因が噂になっていたことを この時は大地くんが初めて知ったのです。
なるほど。
そして散髪屋のおばちゃんから私たち3人なら詳しい話を知っているのではないかと言われたそうです。
なるほどね。
私たち3人が足立くんの両親についての情報を得たのは今年の夏にしんちゃんのお母さんからでした、
うんうんうん、
しんちゃんのお母さんは80歳を超えていますが今もこの化粧品店で化粧品を爆買いしていますと。
まあ、綺麗にしてはんねんね、爆買いするやから、はい、
多分その店で足立くんが寺田町に来たことを知り、
なるほど、
まあ、間違いないですね、
ま、それはもう
間違いないです、
はっきりしてますね、はいはい、
還暦を迎えた私たちに話してくれたのだと思います、
うん、なるほどな。
今回足立くんが話してくれた内容からやっと50年を超えてバラバラになっていたパズルがつながり始めました。そして何よりも大切なことは私たち3人が今こうして生きているのも、姿を消した足立くんのお父さんの男気があったからだと分かってきたことです。
そうですか、そういうことがまたあるんですね、うん、なるほど。
ここからの詳しい話はこれ以上お便りが長くなってもいけませんので次回お話しします。
ありがとうございます。
いずれにしても今回足立くんに会えたことはまさにビッグゲスト
でしたね。
そのものでした。
それは50年でね、もう一気に分かるっていうのがまたこれ寺田町のええとこやな、ね、う
ん、そしてこれてかすごいね、10年だから10歳の時におらんようになったんやろ、50年ってことは、
う
ん、まあ還暦やとしたら、
う
ん、10歳の頃の姿しか知らんのに、うん、化粧品屋のおばちゃんはすぐ分かったんやな、うん、自分の、まあ、同級生というか。
足立ちゃんがよっぽど特殊だっていうとないけど、うん、まあ、個性的な顔してはるってことやな。
そういうことな
の
かな、
うん、男もないやろ。
まあ、そういうことやな。
クラブとか関係者やな。
まあまあ詳細もあるってことでね、
うん、
そしてこれからも連絡し合えることになったのは今年一番の出来事であったと思います。まさにネズミ年にふさわしくことが起こったと言えるでしょう。
いや、まあ、こういうことならよかったんやけどね、わしの場合はもう大変なことがあってね、ほんま。
今日のお便りはここで終わりますが、
はい、
次回この続きをお話しします。それでは皆様来週までお元気にお過ごしください、
はい、
と
今後期待であります。
いや、そのお父さんがどう歓迎してたのかね。
そうですね。
ちょっとそれも気になるところですけどね。
まあ、それと僕はまあキャスト問題を心配してます。これまた競馬ですまんで、
ほんまに
これ競馬ですまんって。
いや、まあ、
キャストになると。
キャストになるとな。
うん、まあ、あの、タカさん、それを目つけてください。
うん、
お願いします。
気づけてほしいと思います。
はい。
はい、というわけで、ジュエリー上島、タカさん、ありがとうございました。
大阪の人情言うんか、いい話しちゃったね。
そうですね。また皆さん、機械式腕時計で。
はい、
いろいろ お困りの方がいらっしゃったら、
そうですね、
まあ、最後にねジュエリー上島さんに電話して、まあ、もし気があったら、
はい、
いろいろやってください、
はい
はい、お願いします。
ホームページも信用できる方ですよ。
そうですね、うん、ホームページに電話番号も載ってると思います。
気持ちのいい方です、
はい。次はですね、豊中市の田中さんも呼んだな。
いや、行きました。あの、雇用の頼り
で、ね、ありがとうございました、はいはいはい。じゃあ次は、高重さんです。
高重さん待ってました。
ありがとうございます、
は
い。
この成功のね、時計の話が多く、
うん、そうそうそうそ
う、出てきてますけども。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る、各現在休止中ですが、はい、アドベンチャーランナーの高重克彦です。
ありがとうございます。
寒くなりました。
お
寒いと体がこわばりがちで、動きも緩慢になってきます。
ですね。はい。
アスリートやランナーが緩慢になるというのは良くないことでもあるのですが。
なるほど、そらそうや
な。そうね。12月がスタートということは、来月は2021年の1月。
はい。
コロナ禍でクリスマスパーティーや忘年会なども自粛することになりそうな昨今。
はい。
楽しいことが次から次になくなっていくのは寂しいものがあります。
はあ。
特に学校に通う子どもたち、コロナ禍の緊急事態宣言発令中のには休校となり、
そうやんか。
その後も学校行事がことごとくなくなってしまったという話、
はいはい、
遠足や修学旅行、文化祭、運動会、
はい、
体育大会、体育祭なども軒並み中止、
うん、
卒業生にしてみたら学校行事がないので卒業アルバムの写真も激減、集合写真もマスクして撮ったりするのでしょうかね。
あ、もう大五郎さんも困ってはるよな、うん、
え、何？
大五郎さんっていうね、
大五郎
卒業アルバム専門の大きな会社があるんですよ、大阪に。
あ、そうなんですね。
もう有名なとこですよ、
大五郎。
大五郎
何やろ、何の略やろな。
ねえ、
ねえ、
なんとかコロタイプかなんか、大阪コロタイプかなんか言っちゃおうかな。
あ、そうなんですか。ちょっとコロタイプが分かんないですけど、
うんうんうん、
まあそれは置いといて、
まあまあこれはまた後や、はい。
日々走りながらコロナ収束の祈りを捧げておりますが、一日も早くまともな日常が戻りますように、
はい、
と書いてます、
はい
はい、
ありがとうございます。
連れ合いピアピと共に日々動画を撮って YouTube にアップしています。
いいですね。
ああでもないこうでもないと試行錯誤を繰り返しながら編集作業を続けてはいるものの、
はい、
なかなかチャンネル登録者数も 個々の動画の再生数も増えません。
いやそれはもうよくわかります。もうそれはもうご同情です、はいはい、
YouTuber になれるのはほんの一握りの存在と言われますが、うん、一攫千金を狙うように一発当たりが出れば儲け者、うんうん、何せ元でなしでやっていることですから。
そうそうそうそう、うん、ね、
そうですね、うん、かつては8ミリカメラで撮影しフィルムを現像しスプライサーといった編集機で切り、はい、たり繋いだりしていた動画制作は今やスマホ一つで誰でもできるという時代、
はい、うん、まあ誰でもはできんねんけど、まあできる人はできるん
や
ね。
何がヒットするか分かりません、
はい、
時代に即した動画もあれば古き良きものに注目するのもあるでしょう、
はいはいはい、
うん、私の得意ジャンルは旅であったり冒険であったり果てまたアウトドアや一本化けたトレーニング、はい、英語といった具合でしょうか、
まあ、いっぱい持ってありますもんね。高重さんほどそういう意味でチャンネルになりそうな持ってる人少ないと思いますよ、う
んうん、妻は本業の音楽加えてクッキング、
はいはい、
料理お菓子作り、うん、ガーデニングなどさりげない日常をテーマにしています。
すごいじゃないですか、う
ん、そんな2人の YouTube チャンネルを登録していただければ嬉しく思います、
はい、
できれば動画も見ていただいてご意見やご感想などいただけるとなお嬉しいですと。
ですね、盛り上がりたいですね。
そうですね、これはこれ何のあれかな、あこれか、これはあれか YouTube のアドレスかな。
うーん、
はいはい、ちょっと見てみますね。
はいはい、
これでいけるのかな。
ちょっと僕はお茶を飲みます。
はいはい、あれちょっと待ってくださいね。ノンキアシニア、ノンキアっていう名前、あこれかこれかこれだね。ちょっと待ってくださいね。
出ましたか。
ちょっとね、全部自分でやってるんでごめんなさいね。皆さん喋りながらパソコン動かしてます。
はい、大黒さん。
シニア世代夫婦のこれはつれづれ日記って読むんかな。
ああ、や
るね、はい、冒険家の夫とミュージシャンの妻という、
なんとな
すごい、ね、今、34人の登録者がいてるチャンネルですね、
はい、
これちょっと、僕も登録しておきますんで。
なんか今シュパーって音がしましたね。
これオープニングのなんか音楽なのかな。
あ、そうですか、
はい、じゃあバンチャンネルで今、
いやもうそれも
登録しましたんで、うん、はい、皆さんもよかったら
やってあげてください、
はい、シニア世代、あもしかして、
うん、
これは
電池が
切れてしまった。はい、終わりです。
はい、わかりました。
あれもう消えた、早いな。ちょっと待ってくださいね、エスケープ、あ切れてしまいました。
あ、
はい、ということで高重さんで
終了
ということで、はい、あなんか実はね、今なんか連邦の白っぽいのさんからいただいてたような感じもしたんですけど、はい、あと松井さんは後で言いますけど、連邦の白っぽいのさんから今ね お便りいただいてたんですけど、ごめんなさい、ちょっと紹介できなかったので、また次週以降必ず紹介しますんで、
はい、パソコン電池切れでございます、
はい、今日ちょっと僕 の忘れ物でバッテリーの、ね、充電器を忘れてしまいました、はい、バンバン使ってたら後で充電器ないことが分かりましたんで、やっぱり電気は大事だなということですね。
関西電力です、
はい、そうですね。あとねあと大阪力学さんからもいただいてたんですけど、すみません、そちらもちょっと紹介できません、
うん、
はい、あとね、そうだ、今ちょっと松井さんの話が出たんですけど、
うん、松井君
はね、松井さんから、うん、これは新聞ですかね。
いや、どう見ても新聞ですね、
はいはい、しかも、毎日新聞をこんなにいただいて大丈夫なんかなっていう、
ね、本当に、
はい、ような感じで、12月1日号から、11月30、28、25までというわけでね、
はい
はいはい、これちょっとまたありがたく頂戴して、
はい、
また今後の JOBBB活動に
ねえ
こう活用したいと思います。
面白い見方の新聞社やから、
うん
うん、ただまあ僕らはちょっとお金の点で取ってないだけにね、
そうですね、
助かりますよね、
はいはい、なんか、無人駅東京大阪1割とか書いてますね。
あ、これはね、編集部にも載ってました、
はい、そうですか、はいはい、雅子様か雅子様結婚認めるとかね、はい、五輪追加経費2000億円、
まあまあまあまあまあ、
はいはい、大阪市札幌自粛要請とかね、あ、まあいろいろ、安倍氏周辺補填認めるとかなんかいろいろ書いておりますが、
ね、
はい、また、
ね、
は
い、
見させていただきます、
はい、
ありがとうございます。他ですね、あ、そうだ、あとね、ちょっとさっき高重さんがそのいろいろ行事がなくなってるって話してたんですけど、うん、
やったね、
まあ、我があの JCC ですね、ジャパンアドベンチャーサイクリストクラブですね、
高重さんも幹部やわね、
そうそう、池本元光さんがね立ち上げた、う
ん、池本さんはすごい方です、
はい、自転車冒険家のためのね、
はい、
そういうクラブなんですけど、まあ、そちらがですね毎年1回1月にですね新年会をされてるんですけど、うんうんうん、
今年も
来年ですね、令和3年1月開催を予定しておりました JCC 新年会は新型コロナウイルス感染が拡大している状況を鑑み開催を中止させていただくことに なりましたと。
しゃあないなこれ。
いうことで、銀林亭の出口さんからいただきました。
ああ、銀林亭
さん。豊中のね、
そうですか、
自転車屋さんの。
出口さんもちょっと最近お会いしてません。お元気だったと思いますが。
皆さんよかったらまた出口さんの銀林亭でいろいろ自転車のことを勉強してほしいなと思います。
根っから信用できる方ですからね。
そうですね。大阪のね、阪急豊中駅のすぐ近くにございます。
銀林亭。
銀林亭、銀のシルバーの輪っかの亭というね、はいはい、銀林亭でございます。
自転車はここです。
そうです。JCC の事務局を出口さんがされてるんでね。
う
ん、その関係で出口さんから。来年の新年会中止のお知らせいただきました。
新大阪のホテルは今年は
そうですね、
今年は行けないということでね、
来年ないみたいですね、はい、まあちょっと残念ですけどもしょうがないと思います、う
ん、まあまあもなくこれも終了するはずです、
はい、というわけで、今週のねお便りコーナーはちょっとバッテリーパソコンのバッテリー切れということで終わってしまいましたけど今週ご紹介できなかった方は次週必ず紹介させていただきますのでご了承ください。